この朝皆さんと見ていきたいのはヨハネの福音書5章の御言葉です。聖書をお持ちであればどうぞ開いてください。ヨハネの福音書5章です。多くの方がすでにご存知の通り、私たちはこれまでにこの福音書をはじめから順に学んできました。1章から4章を考えるのにいつの間にか約7ヶ月も経ち、このままでは最後21章にたどり着くのがいつになるのか恐ろしくなりますけれども、でも今回からは5章の内容を一緒に見ていきたいと思います。今朝は5章の1節から16節を特に中心に考えますけれども、まずはいつものように御言葉をお読みしますので、それぞれ神様の言葉に目を止めてみてください。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスタと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともかもう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言ったのは人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げた。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。ってさて、今日の内容に入る前に皆さんに大切な質問です。もうすっかり忘れてしまってはいないでしょうか。私たちが今学んでいるヨハネの福音書、この書を著者ヨハネが記した目的は何だったでしょう。そしてその目的はどこに書いていたでしょう。さあ皆さんどうぞ。開いてくれてますね。どこですか皆さん。20章の31節のところで明らかにされていました。知らなかったという人はこそっと開いてください。20章の31節のところでこんなふうに書いています。なんでヨハネが記したのか、こう書いていました。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるって、はっきりと記されていました。単に知識や情報を増し加えるためだったのではありません。書かれた目的、それは私たちがイエス様こそ神の御子キリストであると知り、信じ受け入れ、その御名によって永遠の命を得るためでした。人々はイエス様の教えを聞いてなされた御業を目にすることを通して、この方が一体誰なのかということを知り、それにふさわしい応答をすることが求められていたわけです。そしてこれまで一緒に見てきた内容というのはまさにそんな御子イエス様と出会った人たちの実際の姿でした。 救い主の偉大さを個人的に知った者たちは、結果としてその歩みが確かに変えられていったりしたわけです。例えば誰を覚えています？例えばバプテスマのヨハネの弟子だったアンデレやペテロは、神の子羊であるイエス様に出会ってこの方に従う弟子になりました。また彼らはその後カナでの結婚式でなされた最初の印、水をブドウ酒に変えるその作り主としての御子の偉大さを見て、さらにこの方を信頼するものになりました。彼らだけじゃありません。加えて人々から嫌われていたサマリアの女も、生ける水であるイエス様に出会って罪を許され、町の人々にも大胆に証しするキリストの証し人となりましたし、死にかけの息子が癒された王室の役人も、またその家族もイエス様に出会って、この方を素直に信じるものとなりました。こうしてイエス様こそ神の子、キリストなんだと本当に目の当たりにした者たちというのは、心が砕かれてこの方を信じ受け入れるものになっていったわけです。それが皆さん、私たちが今まで見てきた内容の大きなものでした。でももちろん全ての者たちが同じように信じていたわけでもありません。その教えに繰り返し繰り返し触れて、力強い御業を何度も何度も驚愕していながらも、かたくなに心を閉ざし続けた者たちも数多くいました。イエス様が与えてくれるものは、喜んで受け入れたとしても、イエス様ご自身を喜んで受け入れようとしないものはたくさん溢れていました。またそれ以上に、ただ受け入れようとしないだけじゃありません。そんな御子のことを激しく憎んで迫害し、何とかして殺そうとするような者たちもいたわけです。それが皆さん、私たちが今回から見ていくこの5章から頻繁に登場してくるユダヤ人指導者たちでした。もう一度皆さん、ヨハネの5章に戻っていただくと、ヨハネの5章の今日の最後、今日の聖書箇所の最後16節をちょっと見てください。こんなふうに記されています。ヨハネの5章の16節、5章の16節、こう書いていました。このためユダヤ人たちはイエスを迫害したって。また来週見ますけども、その少しあと18節のところを見ていただくと、18節にもこのように書いていました。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになったって。皮肉にもこの当時のユダヤ人指導者ほど聖書の教えに精通していた者たちはいませんでした。約束の救世主がいつか来るんだということを知っていたのも他の誰でもない彼ら自身でした。でもそんな彼らがその救世主を最も拒んだわけです。そんな彼らが最後には十字架につけろ、十字架につけろと最も叫んでいたわけです。たとえ正しい知識を持っていたとしても、たとえ信じられない奇跡を何度目の当たりにしたとしても、その心は救い主から遠く離れていました。私たちは思うかもしれません。なんで救い主の素晴らしさに気づかなかったんだろうって。なんで彼らは自分たちの目の当たり、目の前ですごいことが行われていてなお受け入れなかったんだろうって。でも知っていただきたいのは、そこには偽りの宗教の盲目さというもの、そこには固くなな不信仰というものがあったということです。その盲目さ、固くなな不信仰、それがどんなものだったのかということを、今日は御言葉から大きくこの1節から16節を4つの場面に分けて考えてみたいと思います。4つの場面です。皆さん、私たちはこれからイエス様がどんなお方なのかをまた見ます。そしてそれと同時に、このイエス様を拒んだ者たち、その者たちが持っていた不信仰、盲目さを今日は考えてみましょう。では早速 一つ目の場面からです。一つ目は絶望的な状況にあった病人でした。一つ目に見て取れる場面、一つ目は絶望的な状況にあった病人でした。御言葉を見てください。一節からこう始まっています。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せていたって。さてこの場面を皆さんレジュメに、まあ、図も載せておきましたけども、レジュメの図も見ながら頭に思い浮かべてみてください。エルサレムの町に行くと、その北側には憐れみの家という意味のベテスダと呼ばれる有名な池がありました。この池は隣り合わせの2つの池からなっていて、全体の長さは約100メートルほど、深さは6メートルほどの大きなものでした。また図を見ても分かりますけれども、その池の周りを見れば、周りには5つの回廊というものがついてました。回廊っていうのは何かって、回廊っていうのは屋根のついた柱だけの吹きさらしの廊下のことです。そしてそのついていた回廊の中には大勢の病人が横になっていました。目の見えない盲人もいましたし、歩けない足のなえた者もいました。体に麻痺を覚えて痩せ衰えた者たちもいました。さまざまな病気にかかって痛みにうめき声を上げるような者たちがそこにはたくさんいて苦しんでいたわけです。でもなんでなんでしょう、皆さん、どうしてこのような池の周りに彼らは集まっていたんでしょう。そのことを理解するために、聖書の皆さん、4節の御言葉をよく見てください。見つかりました？自分の聖書には4節なんかありませんと言われる方、そうですよね。私たちが持っている聖書には確かに4節が記されていません。ただ欄外のところを目をやってみると、欄外のところには何書いてます？欄外のところには4節が記されているわけです。小さな文字ですけれども、こう書いています。見てください。異本に3節後半4節として、次の一部または全部を含むものがある。彼らは水の動くのを待っていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水を動かされた後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。ってこの鍵括弧の部分がこの3節から後半4節として欄外に置かれていました。絶対に勘違いしてほしくないのは、本文に4節が含まれていないのは聖書が間違っているからではありません。昔の聖書仲介者の間でも今の聖書仲介者の間でも言われていることは、最も古い聖書の写本の中には4節の言葉はそもそもなかったということです。つまりこの4節の鍵括弧の中身というのは著者ヨハネ自身が記した言葉ではありませんでした。じゃあ何ですかこれは、ってこの言葉一体何なんですかと思うと思いますけど、簡潔に言えばこの言葉というのは、かつて写本を書き写した者たちが後で書き足した説明でした。写本を書き写すその最中にあって、その過程において、この箇所を読む読者たちがこの時の状況をより分かりやすく、より理解しやすいようにって後で付け加えた補足情報だったわけです。そしてその4節の補足情報は本文のところからは外されていますけれども、別にそれで何もパニックになる必要はありません。本文の内容自体には別に大きな影響を与えることはないわけです。 ただこれ4節読んでみて皆さん思いませんでした？この補足情報は私たちの理解にも助けになると思いません？何書いてました？当時の人たちの間で信じられていたこと、広く信じられていたことが書いてたわけです。何かって、ベテスダの池では水が動いた後に最初に入っていけばどんな病気も癒されるって、そんな噂が、そんなことが人々の間で言い広められていました。入っていったらどんな病気も癒されますって。だからいろんな病気に苦しんでいた人たちが一筋の希望を抱いてこの池に集まってきていたわけです。たくさんの人たちが集まってきました。だって治る可能性があるかもしれないと言われていたからです。そしてそうやって大勢集まっていた者たちの中に今回の中心人物の一人である病病人も横になっていました。このように5節に言われています。5章の5節こう書いていました。そこに38年もの間病気にかかっている人がいたって。38年もの間病気にかかっている人がいたって想像してみてください。この人がいつ池にやってきたのかは分かりません。でも確実にもしかしたら自分も癒されるかもしれないという期待を持って彼もやってきたでしょう。でも残念ながら足が不自由だった彼はただそこで他の人たちが先に池に降りていくその様子を見ていることしかできませんでした。数日が経ち、数週間が経ち、数ヶ月が経ち、数年が経ち、何もできないまま月日というものは過ぎていきました。間違いなく彼のうちには悲しみや痛みというものが次第に広がっていたでしょう。何もできない、何も変わらない現状に対して大きな絶望感を抱いていたでしょう。皆さんに考えていただきたいのは、そんな状況、そんな絶望的状況に置かれていた病人、その病人をイエス様が見つけられるということです。そしてその病人を見つけた憐れみ深いイエス様はその者のところに行って自ら手を差し伸べられるわけです。その様子が次の2つ目の場面になります。皆さん、2つ目の場面は憐れみを示されたイエス様でした。2つ目は憐れみを示されたイエス様でした。6節から見てください。このように続いていきます。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいかって。言うまでもなくイエス様は優しさというものにあふれたお方でした。だって思いません？イエス様が訪れていたこの池は豪華な着物をまとっているような人が集って美味しい食べ物が食べられてゆったりくつろぐことができるような場所では一切ありませんでした。そこには周りの人たちから敬遠されているような病気にかかった人たちがあふれていました。痛みも涙も満ちていて、あちらこちらからはうめき声であったり叫び声というものが聞こえてくるような、そんな辛い場所だったわけです。多くの人たちはそういったところに行きたくなかったでしょう。でもそんな場所にイエス様は誰に言われたわけでもなく自ら進んで行かれたわけです。この方は確かに分け隔てをなされない、ご自身の言葉通りの罪人の救い主でした。マルコの2章の17節でもイエス様は言われていました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですって。そしてそのような最高の医者が、最高の医者であるイエス様が回廊の中で伏せっていた一人の病気の人のもとに来て質問したわけです。よくなりたいかって。でこれを聞いてどうでしょう。ある人は正直に思うかもしれません。 イエス様ってそりゃ良くなりたいに決まってるでしょうって、だと思いません？例えば私たちが仮に病院に行ったとして、そこに長い間苦しんでいる患者がいたとすれば、私たちもそのような人に対して病気が癒されたいですかなんて多分聞かないわけです。なぜですか？良くなりたいと思っているのは、願っているのはごく当たり前のことのように思うからです。ですよね。じゃあなんでイエス様はこんな質問をしたんでしょう。周りを見渡してみたら、病の人たちだらけの中において、そのような人に、この人になんでこのような良くなりたいかという質問をしたんでしょう。イエス様は愚かな質問をするようなお方じゃありません。なぜでしょう。少なくともいくつかの理由は考えることができます。どんな理由かって、一つは皆さん、長い間病を患っていた、周りの世話を受けてきた者にとっては、その生活を失うことの方が逆に耐えられない場合もあったりしました。長い間病を患っていて、周りの世話施しというものを受け続けてきた者にとっては、時にその生活を失うことの方が耐えられないような場合もありました。こんな言葉を J.F. フィンドリーという人物も述べています。皆さんのレジュメに記しましたが、こんなふうに言われています。中東や現在の一部の地域では、癒された男性は贅沢な生活を失うことになるのですって。私たちは癒されればより良い生活が待っていると思いますけれども、でもあるところでは癒された方が大変な生活になることがありました。で、これは別に私たちに関係ない話でもありません。今の社会を見渡してみても同じようなことはあったりします。例えば以前ニュースで取り上げられていた問題の一つに、生活保護から抜け出したくない人の実態があったりしました。アメリカや日本で生活保護を受けているような人が、何十万ものお金というものを働かないで手にして、また医療費も全部保証されるからこそ、その状態にある人はその快適な生活を手放したくないとして働こうとしないわけです。世の中でに出て一生懸命に働くよりも、何もしないで今のその状態の方が周りも気にかけてくれるし、今のままの方が楽でいい、そのようなことはいろんな社会で起こっていました。ベテスダの池で横になっていた病人だって分かっていたはずです。この人はもちろん多くの悲しみや難しさも経験していましたけど、でも同時にある意味彼は日陰になっている回廊で周りの施しを受けながらずっと横になっていることができました。働かなくてもそこにずっと入れたわけです。そこからそこ外を見渡してみれば、太陽の下で荷物を運んだり汗水垂らして働いているような人たちの様子だって彼はずっと見ていたでしょう。癒されたら自分もそこに行かないといけないと分かっていました。自分にもそのような大切な大変な働きや責任が待っているということを彼は分かっていました。だからこそイエス様の問いというのは重要なものだったわけです。あなたは本当に癒されたいんですかって。たとえあなたの今のその生活、それを全部捨てることになったとしても、本当に良くなりたいんですかって。でもこの理由以上にイエス様が良くなりたいかと質問したそのわけには、この人物の苗切った心に希望をもたらすためでもありました。イエス様が質問した理由には、もちろんさっきのもありましょう、でもそれ以上にこの人物、この病気の人物の苗切ったその心に希望をもたらすためでもありました。憐れみ深い主はこの人物の状態をよく分かっていた上で、その人の心を励まそうともするわけです。だって考えてみてください。この人物は38日ではありません、38年もの間ずっと病を患っていました。足の不自由な中でなんとか池にやってきてからも、我先に我先にとそうやって水に入っていくような者たちのことをただ眺めているしかできませんでした。 最初は自分も治るかもしれない、そうやって期待を持ってやってきていたでしょう。でも何年もそのような状態が続けば、そんな期待もほぼ消え失せていたと言っても無理はないでしょう。自分はもう癒されることはないんじゃないか、そうやって諦めて心が失意に満たされていたとしてもおかしくはなかったでしょう。実際に皆さん御言葉見てください。イエス様のその良くなりたいかというその問いに対して彼はこんなふうに答えていました。7節のところで、7節こう書いています。病人は答えた、主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りて行くのですって。どうでしょう、読み取れません。彼が持っていた現状の不満であったり悲痛さであったり、良くなりたいかってそう聞かれた時に彼ははいってすぐには答えず、自分の置かれた絶望的な状況というものを訴えていたわけです。何もできない、無力で、もうどうしようもない、そんな自分自身の立場というものを嘆いていたわけです。面白いのは彼は全く気づいていませんでした。自分の目の前にいるその存在が世界の作り主であって命の源であって、必要な助けというものを唯一与えることのできるそんな力強いお方であることを彼は目の前にいながら一切知りませんでした。無知だったわけです。でもそんな無知な知らないもの、苦しんでいるものを前にしてイエス様は何したかって、イエス様は何したか、イエス様は本当に癒されたいんですかって、そうやって声をかけて、そして声をかけただけじゃありません、力強い御業を持って憐れみを示されていくわけです。続き8節9節のところに知るこう記されていました。8節、イエスは彼に言われた、起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出したって。憐れみ深いイエス様は、皆さん絶対に勘違いしてはいけません。憐れみ深いお方は決して弱々しい力のない方ではありませんでした。この方は圧倒的な権威を持ったお方でした。どれだけ人を長い間苦しませ、人の手には到底手に負えないような病であったとしても、イエス様の手にかかれば何の問題もありませんでした。しかも皆さん、ここにいる人たちは何してました？病が治されるためには我先にと湖に走って行ってたわけです。でもイエス様がしたことは、そんなところに行く必要もありませんでした。イエス様はその場において、ほんの少ない言葉だけで十分でした。起きて床を取り上げて歩きなさいって、これが皆さんイエス様が持っていた力でした。ただそうやって命じるだけで、これ徐々にじゃありません、38年もの間全く歩けなかったその人物がすぐに治って歩くことができるようになったわけです。こうしてイエス様は驚くべき信じられないような御業を行いました。これを通して、皆さんこれまでと同じです。ご自分が確かに憐れみに富んだ神の御子キリストであるんだということを公に証明されたわけです。驚くべき恵みが示されていました。でもここから話は急展開していくことになります。皆さん、これまでの内容はある意味で長い長い導入イントロのようなものでした。そしてここからが本番になります。今回の中心とも言えるような場面がこれから見ていく9節の後半から続いていくわけです。それが皆さん3つ目の場面となります。3つ目は盲目であったユダヤ人指導者でした。 前半部分は素晴らしい御業をなされていました。でもそこから変わっていきます。3つ目は盲目であったユダヤ人指導者でした。9節の後半から見てください。このように記されています。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけないって。皆さん信じられます？38年間病で歩けなかった人が目の前を歩いているのを見て、ユダヤ人指導者が最初に口にしたのは、うわすごいよかったねという喜びでもなければ、えどうやって癒されたのという驚きであったのでもありません。真っ先に彼らが発した言葉は、今日は安息日だ、床を取り上げてはいけないでした。知っていてほしいのは、旧約聖書のどこを見たとしても安息日に床を取り上げていなはならないなんていう、そんな決まりを見つけることはできません。そんなものはないわけです。確かに安息日自体は初めから特別な日でした。主の民は主が6日間創造の働きをなした後、7日目に休まれたことを覚えて、自分たちも休むことが求められていました。人々はその日を聖なる日として守って、日常の仕事であったり生活というものを横に置いて、その日安息日に主に礼拝を捧げて主を楽しんで、そして何よりも主のうちに休息を見出そうとしていたわけです。安息日というのはもともと神様が人に与えた恵みの日、喜びの日でした。素晴らしい日だったわけです。それがもともとの神様の創造の時からのご計画でした。でも悲劇的なことは、ユダヤ人指導者は本来そうやって祝福の日であったはずの安息日を次第に重荷へと変えていったということです。彼らは安息日を破らないようにするために、神様の言葉とは別に独自のルールを定めるようになりました。安息日は本当は楽しい、神様を楽しめるそのような日のはずなのに、彼らは特に安息日にしてはならないような、そんな仕事働きを明白にしようとして、39もの禁止事項というものを設けたりもしました。そのリストがまあ面白いかと思って皆さんのレジュメにも記しておきました。ちょっと皆さん見てください。39の禁止事項がこんな風に記されています。主な労働の種類は、種をまくこと、耕すこと、刈り取ること、束ねること、脱穀すること、封筌すること、穀物をきれいにすること、まくこと、ふるいにかけること、こねること、焼くこと、羊毛を刈ること、羊毛を洗うこと、紡ぐこと、織ること、二つの輪を作ること、二つの糸を織ること、二つの糸を分けること、結ぶこと、解くこと、二針縫うこと、二針縫うために裂くこと、野獣を狩ること、それをほふること、皮を剥ぐこと、塩漬けにすること、皮をなめすこと、皮を削ること、切り分けること、二文字書くこと、二文字書くために消すこと、立てること、取り壊すこと、火を消すこと、火をつけること、金槌で打つこと、一つの場所から別の場所へ物を運ぶことって、このリストをしてはならない働きとしました。尋常ないぐらい細かくありません。彼らは安息日というものを守る、そのために御言葉に加えて人の勝手なルールというものを付け加えたわけです。結果として神様が本来意図していた意味であったり、安息日の本来の目的というものを大きく歪めることになったわけです。そして今日私たちが見ているこの病人が違反した項目は、一番最後の一つの場所から別の場所へ物を運ぶことになるわけですけれども、でもこの点に関して言ったとしても、ユダヤ人たちには他にも不思議な、まあ面白いとも言えるような、そんなルールがあったりしました。例えばどんなルールがあったかって、ユダヤ人たちは安息日に 例えば入れ歯を装着すること、入れ歯を装着することすら禁止されていました。なんでだと思います？もしそれが落ちてしまったら、そこから拾い上げるという行為が仕事になるとみなされてしまったからです。また彼らはハンカチを持ち運ぶことすらも禁じられていました。もし仮に自宅の2階から1階に持っていきたいような場合には、そのハンカチを服に縫い付けるか首に巻いて、そして降りてから1階に降りてからそれをほどくような作業が必要だったりしました。これだけでもおかしいと思うかもしれません。でも最後に、例えばユダヤ人たちは義足をつけたような人に対しても、義足をつけたような人に対してももしその人の家が火事になったら、その義足というものを安息日に持ち出していいんだろうかというようなことさえ議論していたりしました。これどう思います？僕らは面白いと思うかもしれません。でも彼らはそれだけこの安息日を破らないというところに真剣だったわけです。それだけ厳格に守ろうとしました。でそんなユダヤ人の指導者がある安息日、目の前を通り過ぎていくその者の姿に目を留めるわけです。長い間病を患っていた者、多分大喜びで言ってたでしょう。そしてその長い間患っていた病というものが癒されたことは何にも勝る素晴らしい驚くべき出来事でした。でもそれ以上に彼らにとっては、その目の前を通り過ぎる、床を持って通り過ぎるそのものの存在を決して許すことができなかったわけです。彼らは腹を立てました。そしてただ腹を立てただけじゃありません。その怒りの矛先というのは、癒されたものだけじゃなく癒したものにまで及ぶようになるわけです。続く11節から13節にもこんなふうに書いています。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ？しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからであるって。こうして厳格な指導者たちというのは、正しい知識はもうたくさん持っていました。彼らは一つ一つのルールというものを熱心に守ろうとさえしていました。でも彼らほど目の前にはっきりと示された真理というもの、それを見ることができなかったものはいなかったわけです。なんでだと思います？なぜ目の前にあったのに気づかなかったのかって、その一つの理由は彼らが持っていた偽りの宗教、律法主義でした。彼らは律法主義というものに固執していました。そしてそれがその人たちの心の目を盲目にしていたわけです。律法主義って、まあ多分聞いたこといろんなところであると思います。でも律法主義って皆さん何なんでしょう？もっと言うと、この時ユダヤ人の指導者たちが持っていた問題って何なんでしょう？どこが問題だったんでしょう？彼らのその律法主義的な態度はどこに問題点があったんでしょう？どこでしょう？問題点は、皆さん、彼らが従順であろうとしたことじゃありません。問題点は彼らが神様の戒めを守って罪から離れようとしたことでもなければ、神様の前を正しく生きようと求めていたことでもありません。問題は彼ら自身が律法を与えた神様を忘れていたことにありました。彼らは律法に目を向けていました。でも彼らはその律法を与えたお方、神様の存在を忘れていたわけです。 彼らは戒めを与えたお方が持っていた目的、それを忘れていました。それを無視して、彼ら自身の目的のために戒めというものを勝手に用いていたわけです。だってそうじゃありません。そもそも安息日って何のためのものでした？安息日というのは主が人々に与えた恵みでした。人々が作り主であられるその主の働きというものを覚えて、その主を楽しんで、その主を礼拝し、その主のうちにあって休息することのできる、そんな素晴らしい日でした。でもそれがいつの間にか安息日を守るということが主の前に受け入れられる条件のようにすり替わっていたわけです。安息日を与えたお方ではなく、安息日のみに彼らの心は囚われていました。ユダヤ人指導者たちはそうやってさまざまな律法というものを完全にただ守ることによって、自分は正しいものとされ、そしてそれを守っていないような者たちは自分よりも劣っているんだという、そんな優越感を抱いていくようになりました。彼らは自分たちの行い、自分たちの努力によって神様に受け入れられ、神様の愛や祝福を獲得することができるんだと思い込んでいたわけです。彼らの中心は自分たちにありました。そしてこれが立法主義の持っている大きな問題になるわけです。またこれについてはいつかまた詳しくしたいとも思います。でもちょっと考えてみてください。立法主義というのは私たちの歩みの中にもいろんなところに潜んでいます。いろいろな形で現れたりします。私たちが神様を忘れて自分のことだけにとらわれてしまう、そのような形はいろんなところにあります。例えばどんなものかって、例えばある人は神様のことを愛して誘惑から身を避ける、そのためにお酒を飲まなかったり、テレビやネットからも離れようとするかもしれません。これ自体は別に立法主義じゃありません。むしろ良いことだったりするでしょう。でももしその人がお酒を飲まずに娯楽から離れているから、自分はそれらをしているような人と比べて正しいんだって、そのようなことをしているような人たちに比べて自分はより神様に受け入れられるんだと考え始めたら、それは大きな問題になるわけです。ある人はキリストに似たものになりたいと自分で決めて毎朝デボーションの時間を持ったり、教会で奉仕しようとしているかもしれません。これ自体は別に立法主義じゃありません。これもとても良いことでしょう。でももし毎朝聖書を読んで祈っているから、自分は忠実に仕えているから、他の人と比べて自分は神様に喜ばれて神様の前に価値あるものとみなされるんだと、そのように考え始めているのであれば、それも大きな問題になるわけです。 CJ マホニーという一人の先生もこんなふうに立法主義を定義していたりしました。こんなふうに言われます。立法主義とは神の許しや受け入れを神への従順という行いによって得ようとすることです。言い換えれば、立法主義者は自分の行いや努力によって神の承認や許しを得られるかのように振る舞う人のことなのですって。忘れてはいけません。私たちは誰一人として自分の何かによって神様の前に正しいと受けられるようなものはいません。自分たちの努力も行いも、それが私たちが神様からのさらなる祝福を、さらなる承認を得られるものではありません。ただ私たちは恵みのゆえに、私たちの代わりに十字架にかかって死んでくださった主イエスキリストのゆえに義と認められ、神様の前に受け入れられるわけです。そしてその愛する神様が自分自身に与えてくださる全てのものが恵みであると覚えているのであれば、皆さん、たとえ戒めや命令でさえも私たちにとって重荷とはなりません。こんなこと考えたことありません？私たち自身も時に御言葉と 御言葉の命令と、そこから神様を切り離して考えることがあったりします。目の前にあるその命令というものを、ただ自分が一生懸命に頑張らないといけないって、ただそれに頑張って頑張って努力を持ってそれに従っていかないといけないと感じて考えて、そしてそれが次第に重荷に思うようになるわけです。感じるようになるわけです。ありません？皆さん、もし私たちが御言葉から、その命令から神様を引き離して考え始めてするのだとすれば、私たちにとってそれは重荷になっていきます。でも本来、御言葉は私たちのうちに最高の喜びをもたらしてくれるはずの神様の贈り物でした。本来、私たちを愛してくださるその神様が、私たちの益のために、私たちの成長のために、私たちの喜びのために与えてくださったもの、それが私たちにとっての御言葉でした。誰が私たちにそれを与えてくださったのかということを忘れてはいけないわけです。シンクレア・ファーガソンという一人の神学者も、この点について次のような言葉を残しています。私たちが今信じてしまっている嘘とは、神の栄光を称えることが永遠に神を楽しむことではなく、むしろ全ての喜びを失うことになるということです。立法主義は神についての本当の真理、すなわち私たちが神の栄光を称えるとき、私たちは神と神のくださる全てのものを永遠に楽しむようになるという真理を見るときにこそ打ち砕かれます。これは未信者には理解しがたいことです。しかし、信仰者の人生において幸せな第一の原則なのです。ある人たちは御言葉に従っていくこと、神様に従っていくこと、それは私たちの喜びを失わせるものだと考えたりします。でも信仰者にとってはそうではありません。私たちのことを愛してくださり、私たちのことを恵みによって救ってくださったお方、私たちの父であるお方に喜んで従っていくから、愛の応答として従っていくから、私たちにとってその御言葉は重荷にはならないわけです。私たちに必要なのは、どんな時も神様に目を留め続けることでした。御言葉や律法から神様を除けば、そこに残るのはただの重荷でした。それは喜びではなく、偽りの宗教になるわけです。ユダヤ人信仰指導者は、まさに重荷というものを人に背負わせる、そんな悪でした。そしてそんな悪をイエス様が明るく照らし続けたからこそ、彼らはイエス様のことを迫害するようになったわけです。それが最後の場面になります。4つ目ですけれども、4つ目は迫害されたイエス様でした。迫害されたイエス様でした。御言葉に戻ってください。このように14節続いています。その後、イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたの身に起こるかなって。ここでイエス様は偶然彼に出会ったんじゃありません。癒された人を探しておられたイエス様は、宮の中で彼のことを見つけて、そしてこう口にしていました。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたの身に起こるからって。何を言わんとしたんでしょう。ここで覚えていてほしいのは、御言葉は時に私たちの犯した罪が原因で病気が引き起こされることがあるんだと教えていることです。御言葉は時に私たちの犯した罪が原因で病気が引き起こされることもあるんだと教えています。もちろん勘違いしてほしくありません。すべての病気が例外なくそうなんじゃありません。実際、同じ福音書の中を見ても、少し進んだヨハネの9章、また今度見ますけれども、ヨハネの9章の2節と3節のところで、イエス様は病気に関してもこんなことを言われていました。 盲目に生まれた人を目の前にした弟子たちの質問にイエス様はこう答えるわけです。9章の2節3節、先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。イエスは答えられた、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の業がこの人に表されるためですって。ですから、すべての病気が罪が原因で起こされるわけではないわけです、その人自身が。でもそれと同時に、御言葉は罪を犯し続けるようなものが病気にかかったり亡くなることもあるんだということも教えていました。例えばコリントの信仰者にもそのようなことは起こっていたわけです。第一コリントの11章の30節のところにはこう書いていました。第一コリントの11章の30節には、そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢いますって。主の晩餐を軽んじた信仰者たちの中には、病気になった者もまた亡くなった者たちもいました。罪というものを軽んじてはならないということです。そしてそれと同じように今回のケースもそうでした。具体的に何の罪を犯したのかは私たちには分かりません。でも38年もの間、病にかかってきた者も自分が犯していたその罪のゆえにひどい苦しみを味わいました。そしてそれゆえに、その体が癒された後、憐れみ深いその主はその者のところに来て告げたわけです。もう罪を犯してはなりませんって、もっと悪いことが起こるといけないからって。ここであるもっと悪いこと、このもっと悪いことに関しては、ある人はさらにこの足がなえる以上に深刻な病気にかかるというふうにとっていたりもしますし、ある人たちはこれをこの人が永遠の滅びに行ってしまうという意味でとっていたりもします。ただいずれにしろ、イエス様はここで憐れみをまた示していました。苦しんでいた病に患わされていたその者の体の必要を満たしただけじゃなく、彼の心が抱えている必要にさえ手を差し伸べられていたわけです。最初から最後までイエス様は憐れみ深いお方でした。じゃあそんなイエス様の憐れみにこの人物はどんなふうに応答したんでしょう。最後15節から16節にこう書いていました。その人は言ってユダヤ人たちに、自分を治してくれた方はイエスだと告げた。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからであるって。彼の取った応答はとても悲しいものでした。その身にイエス様の優しさや憐れみというものを受けながらも、彼はイエス様のもとを離れていったわけです。長年の苦しみから助け出されたことを感謝するのではなく、助け出してくださった方を憎む者たちのところに向かっていきました。そして彼の口から、自分を治してくれた方はイエス様なんだということを聞いたユダヤ人指導者はどうなったかって、腹を立ててこの方を迫害し始めるわけです。迫害し始めていくのはこの5章だけの話じゃありません。ここから先、十字架にかかるまでずっと続いていきました。彼らは激しい憎しみを燃やしてイエス様を殺害する計画を立て続けていくわけです。盲目であった彼らは、恵みである方を求めるんじゃなくて、その恵みから遠く遠く離れていきました。自分の熱心な行い、律法や伝統を自分が熱心に守ることに己の救いを求めていたその者たちは、たとえ目の前に恵みがあったとしても、その恵みを見ようとも、その恵みの前にへりくだって助けを求めようともしなかったわけです。これが皆さん、今日の私たち、ヨハネが教えてくれる御言葉でした。そしてこの箇所は私たちにとっても大切な事実を教えてくれています。何かって言えるのは、皆さん、たくさんの知識や理解というものが人を救うのではないということです。懸命な努力や 熱心さによって人は救いへと到達するのでもないということです。もしそうだったら、パリサイ人たちが、律法学者たちが、ユダヤ人たちがそうだったでしょう。私たちが救いに至ることができる、罪深い私たちに救いが至る、救いに至ることができるたった唯一の道、それはただ憐み深い救い主の助けを求めることでした。だからこそ、まだイエス様を個人的に知っていない方がおられれば、今日という日にこの憐み深い救い主を知ってください。御言葉ははっきりと私たちの目の前にイエス様の姿を明らかにしてくれています。その場で奇跡を見なくても、ここに奇跡を見ることができます。だからこそ、はっきりと示された方の姿を見て見ぬふりするのではなくて、自分の救い主として、主として信じ受け入れてください。この方にある憐れみをぜひ知ってください。また、このイエス様の憐れみをすでに知っておられるという兄弟姉妹の皆さん、どうでしょう。皆さん、ヨハネを続けて私たち学んできています。かつて地上に本当に来てくださった主がなされた力強い御業、味わわれた喜びや、また苦しみ、また何よりもこの方が持っておられた愛の深さ、そのような理解はさらに深まっているでしょうか。他の誰でもない私たちのために示してくださったその愛と憐れみ、それに対する感謝は増し加わっているでしょうか。今週もこのイエス様に心を留めて、感謝と愛の応答として、御言葉を忠実に歩むものとして歩んでいきましょう。最後、一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちの主は誰よりも憐れみ深いお方です。病の者にご自身の御手を差し伸べ、その病を癒されただけでなく、自分に反逆する者たちに対してもご自身の証を立て続けられました。何よりも私たち自身も、かつてはイエス様、あなたに、神様に逆らい続けてきたものですけれども、でもただあなたの恵みによって、キリストの十字架の犠牲を通して救われました。この尊い恵みを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がますますイエス様の憐れみ深さを知って、そしてこの方を愛する者として生きていくことができますように。私たち一人一人が何をするにしても、この方の栄光を表す者として、この残された地上での歩みを忠実に歩んでいくことができますように。どうか一人一人、弱さを持っています、いろんな点で欠けています。どうか続けてあなたが力と助けと慰めを与えてくださいますように。どうか御言葉を喜び感謝するものとして今週も生きていくことができますように。ただ神様、あなたの栄光だけが表されること、そのことを期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。